引き筆 FM 第17回。このポッドキャストは、機械学習のあれこれを勉強して、終わったと見せかけて、まだこのポッドキャストは終わってないと、密かに主張するポッドキャストです。去年の8月、7月以来ぐらいということで、まあ、半年以上空いてしまったんですけど、実はまだポッドキャストやる気はありますというのを示すために、第17回、収録をしていきたいというふうに思ってます。で、今回は、オプチューナについてコミッターと話す会というところで、スペシャルゲストで、ひまこつ先生をお呼びしてます。ひまこつ先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひまこつです。
はい。ひまこつじゃなくて、ひまこっていう説があるんですけど、ちょっと良くない人が、まあ、多分二人ぐらいしかいないんですけど、ひまこつ先生って呼んでるんで、ちょっと私はひまこつ先生と呼ばせていただいてます。早速なんですけど、ちょっと簡単な自己紹介をお願いします。
はい、ひまこです。インターネットでは HIMKT っていう名前でやってます。で、この HIMKT っていうのが何て読むのかわからないということで、人々が自由に読んでるんですけど、悪い人たちがなんか T をつって読んでひまこつと言っているみたいな感じです。はい。で、普段は Web アプリケーションのエンジニアをしながら、あとは自然言語処理に興味があって、自然言語処理の研究開発とか、あとは自然言語処理の、まあ、なんだろう、関連ツール作りみたいなものも、やっているっていうような感じになっています。で、オプチューナの開発は、2020年の頭くらいからやっていて、まあ、もうすぐじゃないな、2年とちょっとくらいになるのかな、ですかね。で、はい、やっています。で、もともとは、自然言語処理のライブラリ、あれ NLP っていうライブラリがあるんですけど、これを、オプチュナの中でいい感じに使えるようにしたいなっていうので、インテグレーションを作って、で、そこからちょっとずつ、その内部機能の開発にも参加したりっていうような感じで、今もやっているような感じになってます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんか人と喋るの久しぶりってさっき言ってたんですけど、すごく流暢な自己紹介で。ビビったという話なんですけど、そうか、まあ、今日オプチューナーの話していくということで、そのコミッターの人ということでひまこつ先生呼んでるんですけど、もともとはあれ NLP のインテグレーションみたいなところから入って、それがまあ2年前の時ってことですか？
そうですね、まあなんか僕もともとツール作ったりするのがすごい好きで、その自然言語処理のツールとあれ NLP とか他にもフレアとかっていうのがあったりするんですけど、
はいはい、
そういうものを、そういうものって大体日本語で使おうと思った時に困ったりするみたいなのがあって、で、そのツールを作ったりしてたんですけど、その中でそのオプチュナっていう、ハイパーパラメータ探索のライブラリがあるって知って、で、まあ、自然言語処理の研究って今はそんなことないですけど、当時はあんまりハイパーパラメータの探索とかされてなかったと思ってて、まあやってあってもいくつかのそのグリッドサーチがしてあったり、簡単にそのランダムサーチをしましたって論文に書いてあったり、みたいな感じで、そのツールセットとしてあんまり整ってなかったかなと思ってるんですけど、
うん、
まあこれなんかその最適化も簡単にできるようになったらええやんっていうことで、まあちょっと作ってみるかみたいなノリで作り始めたみたいな感じですね。
なるほど。じゃあだいぶもう2年もやってれば、もう任しとけって感じですか。ここに任しとけと。
嫌だな、それ嫌だな。
そうですね。ちょっとこれなんかプレッシャーがいたみたいなあれなんですけど。そうですよね。
はい、
僕らの話、じゃあちょっと早速始めていきたいんですけど、今、ひまこ先生が言ってくれたように、基本的にはそのパラメータの最適化、まあ、特にハイパーパラメータ最適化でよく使うんですけど、まあ、そのためのフレームワークというかソフトウェアになっているということで、もう今これ GitHub でもかなりすごいですよね。どれぐらいスタッフ数があるんだろう。ちょっと見てみるか。
今、6000。もうちょっとで6000くらい。
すごいですね。もう大人気という感じで、結構論文見てても、パラメータオプティマイゼーションの文脈で、オプチューナー使いましたみたいなこと言って、引用されてるみたいなのも結構多いかなと思うんで、かなり界隈では、もう世界的に使われてるツールかなというふうに認識してますと。
うん、
で、オプチューナーだから、まあ、すごいなと思って、こう、ググったりするんですけど、ちょっと残念なところはあって、こう一番最初に preferred.jp ドメインのページが出てくるんですよね。で、多分そこはあんまオプチューナの情報を更新してなくて、多分オプチューナ .org、こっちが多分メインで更新してる方だと思うんですけど、SEO の強さの問題なのか、ちょっとこいつは下の順位に来たりして、ここちょっとなんか残念というか改善できたらいいなと、個人的に思ったりするんで、ちょっと勝手に 言っておきますと。まあそういう細かい話はどうでもいいんですけど、オプチューナってそもそも、名前の由来とかってなんかあるんですか？まあ、オプティマイゼーションと、まあ、綱なのか、チューナーなのか、ちょっと分かってないんですけど、そういうニュアンスを感じるんですけど、ちょっと知ってたりします？
オプチューナってもともとの名前は、PF オプトっていう名前ですよね。その GitHub のログとかを探っていくと見つかるんですけど。で、
なるほど。
オプチューナっていうのは、ちゃんとした名前の由来聞いてない。聞いたけど忘れたのかもしれないんですけど、今、はい、おっしゃっていただいた通り、はい、そのオプトっていうのはオプティマイズから来ていて、で、チュナは何から来てるんですかね。なんか、こうちょっと忘れましたけど、でもそういう由来ではあるはずですね。うんうん、
なるほど、なるほど。なんか、ツナみたいになると、ちょっと、寿司が思い出されて、まあ、日本製のライブラリー、まあ、ちょっと余計なこと言うのやめておきますかね。適当なんで、ここはちょっと言うのやめておいて、まあ、それで、なんかどういうところが特徴なのかっていう話なんですけど、まあ、一個は、さっき、ひまこ先生言ってくれたように、まあ、RNLP とか、まあ、TensorFlow、PyTorch みたいな、まあ、すごい、いろんな機械学習ソフトウェアから利用しやすいインターフェースで、オプティマイズできるっていうのが、これはなんかかなり頑張って作ってんじゃないかなと思うんですけど、この辺はなんかどうですか、ひまこ先生のお気持ちというか。
そうですね。パラメータ探索のライブラリって基本的にはそのパラメータ探索をしますっていうメソッドに、その、ディクショナリーだったりでその探索空間を渡すみたいな。で、そうやって渡すとその探索空間の、なんだろう、ディクショナリーと、あとはその一つのメソッド、が、なんか二つ組で渡されて、その探索空間の中から一個パラメータを取ってきて、で、そのパラメータを、オプティマイズ対象の関数に渡すみたいな感じの作りになると思うんですけど、オプチュナルの場合は、そのパラメータの探索、そのパラメータのサンプリングか、サンプリングをする部分っていうのが、その Python の API として書けるようになっていて、で、このパラメータを自由に書けるっていうのが、まあ、普通の従来のその、ディクショナリー型で渡すようなものでも、ライブラリと組み合わせて使うってことは結構簡単にはできるんですけど、より、その、Python らしく柔軟に書けるっていうのが結構特徴かなと思ってます。
はい、はい。これね、やっぱなんかいろんなソフトウェアから利用しやすいようにってことで、インテグレーション頑張ってるっていうのは、やっぱ結構こう広く使われるようにっていう、まあ、戦略的というか、なんかそういう感じなんですかね。
そうですね。それもあるし、あとは、結構ユーザーの方々がサンプルっていうのを作ってくださるっていうところもありますね。そのサンプル全部が全部オプチュナの開発者が作っているわけではなくて、そのライブラリーの各ライブラリーの作者とかコミッターの人たちがこういうふうに、組み合わせるサンプルを作りましたって PR を作ってくださることもあるし、あとはその自分たちで、まあ、ちょっと面白そうだからっていうんで組み合わせて作ってみたものをそのままサンプルにあげるみたいな、こともどっちもあるんですけど、まあそうですね、そのたくさんの人に使ってもらえるようにとか、その使い方のイメージがつきやすいようにっていうんで、エグザンプルは結構充実しているかなと思います。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そしたら、ハイパーパラメータオプティマイゼーション何なのって話は、まあ今日はあんまりそこのアルゴリズム的な話はしないですけど、まあ、一応最低限は説明しとくと、まあ簡単に言えば目的関数を最小化もしくは最大化するようなハイパーパラメータのセットを見つけたいですと。いうことで、まあ、最適化、すごいいろんな手法があるんですけど、まあ、オプチューナとかが対応してるのは、いわゆる、ブラックボックス最適化ってやつで、これはなんかモデルの中身を知らずに、最適化すると。だから値を、とりあえずハイパーパラメータとかぶち込んで学習して、目的関数の値は得て、だからその入力でハイパーパラメータのセット。で、出力は、目的関数の値。なんかそこだけを元に、パラメータのオプティマイズをしていこうと。そういうのをブラックボックス最適化と言いますと。対応するものとしては、なんかモデルの微分可能性を使ってどうこうみたいな。まあ、最近はなんかそういうので、ディープラーニングのアーキテクチャを最適化するみたいな話もあったりしますけど、なんかそういうのもあったりするんですけど、まあ、いわゆるブラックボックス最適化を対象にしてますと。で、どうやってじゃあブラックボックス最適化するのかっていうと、まあ、これもまたいろんな方法があるんですけど、まあ、一番内部にはそのランダムサンプリングしますとか、まあ、グリッドサーチ真面目にやってきますみたいな。まあ、グリッドサーチとかはもう、パラメータ増えるとすぐに組み合わせ爆発するんで厳しいってのが分かるんですけど、まあ、ランダムサンプリング、まあ、意外と悪くないんですよね。だから、ちょっと、 オプティマイズするかっていう時に、自分でやったりするときは、とりあえずランダムでやっとけば、まあ、悪くないやろ、みたいなことやったりするんですけど、まあ、もうちょっと賢い方法、いろいろありますよ、ということで、まあ、ベイズ最適化みたいなのがよく使われると。まあ、もともとはその、まあ、ガウス仮定使ったベイズ最適化みたいなやつもあったりすると思うんですけど、まあ、オプチュナでは、特に打ち出してるかはちょっと自分は知らないですけど、TPE っていう、まあ、ツリーストラクチャードパルツェンエスティメーターみたいな、なんかそういうやつが、あったりすると。で、これが何かっていうのは自分は結構好きなんで話をしたいですが、ちょっと涙を飲んで今日はそういう話はしないぞということでやめて、なんかそういう、なんだ、ここは基本的にハイパーパラメータをどうやってこうサンプリングして、で、目的関数を最小化するいいセットを見つけていくかって話なんですけど、まあ基本的にはなんかその、いわゆるちょっと完全に今名前が出てこないですけど、カーネル密度推定みたいな、なんかそういうのを使ったりするみたいな話になってますと。で、オプチュナはなんかそういうサンプラーの、モデルをいろいろ提供してくれて、まあ、グリッドサーチとか、ランダムサーチとか、あと今言った TPE とか、進化計算的なものとか、なんかそういうのが、すでに入ってるんで、自分で、好きなのを選んでくださいっていうふうになってると。で、なんか最近は、なんかクオシモンテカルロサンプラーっていうのも、出ましたみたいな話をツイッターとかで見た気がして、なんかこういうところも実装が進んでてすごいなというふうに日々思ってますと。で、こういうので、パラメータをどうやってサンプリングして目的関数をこう最小に向かうように、こう、ランダムよりももっと効率よくできるかっていうのをやってると。まあ、ある種のなんかモデルベースの手法になってると。で、これだけじゃちょっと足りなくて、まあ、特にディープラーニング系のものだったりすると、パラメータを一発与えて、モデルを学習するっていうのはすごいコストかかると。一回モデル学習して、なんか目的関数の値得て、で、次やって、みたいな。もう死ぬほど時間かかるんで、なんか枝狩りをうまくしたいと。もうこれはなんか、サクセッシブハービングとかなんかそんなやつがありますけど、なんかタワンバンディット的なやつがあって、モデルを途中まで学習して、で、目的関数の値を見て、いや、こいつなんか見込み薄いなってなったら、もうそいつは探索しない、みたいな感じで枝狩りしていく、みたいな。なんかそういうのも提供されてるんで、効率よくパラメータセットをどんどん探索していきますと。で、まあ、オプチューナはこう広くコミュニティに受け入れられているというふうになってるんですけど、まあ、この中身で何やってるのかっていう、今日はちょっとそのソフトウェア的な話を少し深掘りたいなというふうに思ってますと。で、オプチューナはまあ最もじゃあ基本的な使い方何なのかっていう話なんですけど、まあ、これは、何でしょうね、こうサンプルのコードとかを見てもらえれば、めちゃくちゃシンプルに書けるっていうのがわかるんですけど、まあ、主要な登場人物として、こう3つ、今日は考えていて、まあ、トライアルっていうオブジェクトと、スタディっていうオブジェクトと、まあ、パラメーターはまあそんなに重要じゃないですけど、一応パラメーターっていうオブジェクトと、なんかこいつらを考えますと。で、まあ、トライアルって言ってるのが、まあ、どういうものをこうモデル化してるものなのかっていうと、まあ、目的関数を評価する一回のプロセス、まあ、すごい雑に言うと、なんかそういうものをトライアルっていうふうに呼んでますと。で、中はちょっとインターフェースが面白くて、こう、ask and tell インターフェースとか言われるものが中で実装されてるんですけど、まあ、それちょっと後で話しますと。まあ、トライアルは一回目的関数を評価すると。で、一方で、オプティマイゼーションをするっていうのは、そのトライアルを何回も繰り返して、最もいいものを見つけるというものなので、まあ、その一連のプロセス、オプティマイゼーションの一連のプロセスのことを、プロセスをモデル化してるのが、スタディというオブジェクトですと。ということで、まあ、こいつはトライアルを所定の回数実施して、まあ、目的関数の値とハイパーパラメータのセットっていうのを獲得して、まあ、最も性能いいのはこれですっていうのを返すっていう、なんかそういうものになってますと。まあ、なので、そのスタディっていうオブジェクトに、まあ、オプティマイズっていうメソッドが入ってますと。で、ここになんかコーラブルを渡すのと、あとはトライアル回数、例えば100回トライアルしてくださいって言って、オプティマイズ実施しますっていうふうに使うと。で、このコーラブルの部分にオブジェクティブのオブジェクティブ、なんだ。目的関数の値を返すようなオブジェクティブっていうふうによく、関数としては定義されますけど、まあそういうものを定義していて、まあそいつはトライアルを、関数として引数として渡していて、まあ、やってるのは、そのトライアルを使って、パラメータをサンプルして、で、モデルを定義して、モデルを学習して、で、目的関数の値を計算して、目的関数を返すと。ということで、まあ一回そのトライアルして、オブジェクティブの値を計算しますっていう。なんかそういうものを関数として定義していて、オプティマイズに渡すと。なんかそんな感じの使い方になってると。ということで、まあ、ここのじゃあオプティマイズってやつが、まあ、実際なんかどんな感じのことをやってるのかっていうのを、まあ、ちょっとコードを見ながら、ひまこ先生に教えてもらおうという回ですと。 で、今二人でコードを見ながら話をしようと思ってるんですけど、まあ、当然聞いてる人は、コードとか見れないんで、まあ、興味があったら自分で見てくださいという感じですと。で、まあ、そのスタディっていうオブジェクトに、こう、オプティマイズっていうメソッドが入ってるわけなんですけど、まあ、こいつの中では実質、このアンスコオプティマイズっていう、まあ、実装してる部分、具体的に実装してる部分を呼び出してますと。で、これが、アンスコオプティマイズっていうのが何やってるかっていうのを見ていくと、これはなんかN ジョブズとかで、こう、どれぐらい並列で走らせるのかっていうので、こう、複数走らせる場合は、スレッドプールエグゼキューター使ったりしてるんですけど、まあ、基本的に中身は、アンスコオプティマイズシークエンシャルっていう、まあ、シークエンシャルにオプティマイズするっていうメソッドを定義していて、こいつを呼んでますと。まあ、すごい細かいけど、これ、複数走らせるときに、スレッドプールエグゼキューターで、スレッドプールを使ってるのは、これは基本的にオプティマイズってか、モデルを学習したりする部分がすごい重い処理であって、そっちが、なんでしょうね、計算負荷的にはドミナントなんで、ここはスレッドプールエグゼキューターを使ってるっていう感じなんですかね。
そうですね、最近、その、並列化、並行化には、その、並列でやるか、並行でやるかみたいなのがあると思うんですけど、まあ、その、並列でやるってしたときには、その、分散学習するときって、その、なんだ、ストレージに対する書き込みとかっていうのも、ちゃんと制御できてないといけないわけですよね。で、
はい、
もし並列にやったとすると、そのストレージに対する書き込みっていうのが、その、ちゃんと、こう、排他的になっているかどうかっていうのの保証が難しいので、頑張らないといけなくなってしまって、普通のインメモリーストレージっていうそのデフォルトのストレージの中では、スレッドのロックを取って、その書き込みだったりっていうのをしているんですけど、このあたりは、そうですね、スレッドを使った、並行化じゃないと、まあ、都合が良くない。ちょっと頑張らないといけなかったりするので、基本的には、スレッドプールを使った、並行化をしていると理解してます。
なるほど、なるほど。パラメータの、そっか、DB の書き込みロックとかそういう話もあるということですね。まあ大変そうなので、ちょっと深入りは私はしないようにしておきます。で、このアンスコオプティマイズシークエンシャルっていう部分が、まあ何をしてるかというのを見ていきたいんですけど、まあこいつはそのシークエンシャルにオプティマイズをしていくということで、まあ一回一回のこうトライアルを実行していくという話なんですけど、まあここもまあいろんな処理が書いてありますけど、まあ一番重要になるのは、まあ、ラントライアル、アンスコラントライアル。まあ、シークエンシャルに、こう、オプティマイズしていくというときに、こう、いろんな、毎回毎回、そのトライアルを実行していくということになるんですけど、そのトライアルを、まあ、実行しますという関数を呼んでますと。はい。で、このラントライアルは、じゃあ、何してんだっけっていうふうにして、また潜っていくと、でですね、こいつが、その、アスク&テルインターフェースみたいなのを、こう、内部で実行してる部分ですと。で、まず、ask って何かっていうと、まあ、study.ask っていうので、トライアルオブジェクトを作ってるんですけど、まあ、基本的には、その、一回一回の試行では、パラメータをこうサンプルして、目的関数を計算して、で、それをこう DB に書き込むみたいなことをするわけで、まあ、それをやってるのが、このラントライアルの部分ですと。はい、で、この ask に関しては、その、パラメータを取得するっていう部分の、処理をしているというふうに認識してますと。ただ、そのパラメータの取得をするっていうときに、当然その過去の実施した、パラメータのセットと目的関数の値みたいなもので、こうモデル化をして、より賢いサンプリングをしようというふうにするんで、当然その過去の情報っていうのは取得したいということで、まあ、ここはスタディっていう、一連のプロセスのオブジェクトに ask っていうのが入ってて、もうこいつでそのパラメータ、DB とシンクして、過去はこういうパラメータで実行してたとかなんかそういう情報は取得できるようにするというふうに自分は認識してますと。で、この ask っていうやつ、どうぞ。
一つ、ちょっとだけ、補足をさせてください。この ask っていうメソッドを呼んだときは、パラメータのサンプリングとかはまだしてないんですよね。そうですね。
はい。
で、この、study っていうその実験シナリオを管理しているところに対して、もう一回実験をしたいので、そのトライアルオブジェクトをくださいって言っているのが、この study.ask ですね。で、この後で、実際に、ファンクトライアルみたいな、その、オブジェクティブ関数の、 実行するところがあるんですけど、その中で、その目的関数のメソッドの中で、そのトライアル .suggest なんとかっていう API を使ってサンプリングをする箇所があるので、まあ、実際にそのサンプリングが行われるのはそっちっていう感じになってます。
そうですね。失礼しました。ここはちょっと自分が適当に言い過ぎたって話で、まあ、まさに今言ってもらったところで、だからそのパラメータをサンプルするみたいなやつは、なんかさっき の、こういうふうにオプチューナ使いますって言ったやつの、なんかいわゆるオブジェクティブで、関数として定義する部分でやってるような話で、なんかそこで、オブジェクティブにはトライアルを渡しますって話をしてたんですけど、そこでなんかトライアルサジェストカテゴリカルとか、トライアルサジェストイントみたいな、なんかこう、サジェストなんちゃらっていう、まあ、サジェスト API ってやつで、パラメータをサンプルするっていうのは、実際にそこの、まあ、自分たちが書く Python のコードの部分で表現されてると。まあ、これは当然、そのパラメータの、なんだ、範囲を設定するとか、なんかそういうのは自分でやりたいんで、まあ、ここの自分たちで書くコードの中に表現されてると。で、このサジェストフロートとかサジェストイントで、実際にサジェストするときに、その過去の、パラメータセットと、目的関数の値、なんかそういうものを踏まえて、こう、コリラティブには、じゃあこの辺からサンプルした方がもっといい結果得られそうだよねって言って、過去の情報を参照したりしながらサンプルしたりするケースもあると。まあ、ランダムサンプルとかだったらそういうことしないと思うんですけど、もうちょっと賢いサンプラーだったらそういうことをしたりすると。まあ、いうふうになってますと。まあ、なんで、そっか、ASK っていうやつでは、そのトライアルっていうのを1個追加して新しく実験をしますというふうにしてると。で、今、ひまかず先生に言ってもらったんですけど、それでトライアルを作ったら、なんかファンクトライアルっていう部分で、このファンクっていうのがさっき言ったオブジェクティブに当たるものなので、実際にそのパラメータをサンプルして、モデルを設計して、学習して、で、目的関数の値を1個得ますと。で、そうやって得た目的関数を今度その DB に教えてあげましょうっていうところが発生するんで、まあ、それを study.tel っていう、このメソッドを呼ぶことで、こういうパラメータセットでこういう結果でしたっていうのを DB に教えてあげると。いうので、こう一連のトライアルっていうのが終了しますと。で、このトライアルを何回も何回も繰り返して指定した回数やった結果が、まあ、スタディで、まあ、そこで DB とのコネクションも切って、実験終了と。あとはじゃあ一番いい結果とかなんかそういうのを持ってきましょうっていう。なんかそういうのが最も基本的な使い方というふうに認識していますが、どうですか？そんな感じでよろしいですか？
はい。そんな感じで正しいと思います。
そんな感じで、はい、正しいですと。ありがとうございますと。お墨付きをもらえたってことで、まあ、本当はもっとコードの中でいろいろやってるし、まあ、特にその、トライアルのステートっていう概念があって、それぞれのトライアルでは、まあ、終了したものもあれば、さっきの枝刈りみたいな話があって、途中でこのトライアルは枝刈りされましたみたいな、なんかそういう情報を管理したりしてるみたいなので、まあそういうのもあったりして、結構読むのは面白いし、まあ何よりオプチューナルコード結構読みやすくていいなというふうに今回初めて真面目に読んで思ったんですけど、まあちょっと詳しいところまでは立ち入らないようにということで、まあざっくりやってる内容はそんな感じですと。で、じゃあこの今、軽く言ったなんか ASK と TEL っていう ASK and TEL インターフェースっていう部分、トライアルを作って、で、まあ、計算をして、その結果を、DB に教えるっていう、なんかこれがどういう特徴があるのかっていう話をもうちょっとしたい。で、まあ、もともとその、最もシンプルな使い方っていうのは、なんか study.optimize にコーラブルとして、目的関数を渡すみたいな話だったんですけど、この目的関数の計算に今は、こう、トライアルっていう一個の引数を渡すやつだけを、まあ、想定してるんですけど、まあ、ちょっといろんな事情で、こう、なんか引数をいろいろ渡したいってことはあると思うんですよね。まあ、実験の都合上。まあ、例えばなんかそういう時に、まあ、ちょっと複雑なことをしなくても、この ASK and TEL インターフェースを、まあ、明示的に扱って、自分で、なんでしょうね、これ ASK して、モデル作って計算して、で DB に TEL してっていうことを書くと、まあ、なんかこういう一個の関数みたいなのを準備しなくていいんで、もっと柔軟に、オプティマイゼーションのプロセスを表現できるというのは、なんか一個いいところなのかなというふうに思ってますと。で、もう一個は、その ASK をする部分、トライアルを作って評価するみたいな部分と、あとはその DB に教えるみたいな部分とか、なんかそういうのが分離できるっていうのが、まあ、面白いところかなと思っていて、まあ、なんでしょうね、まあ、 なんだ、原理的には、例えばその、パラメータをサンプルするっていうのをあるマシーンでやって、で、そこからなんか、重い計算をするみたいなやつを、なんか別の、なんだ、パワーあるマシンでやって、みたいな。で、その後は結果を書き込んで、みたいな。なんかそういう風に分離したい、みたいな時も、こう、スッと書けるのかなとか。あとは、なんでしょうね。こうブログとかであったと思いますけど、こうなんか美味しいコーヒーの入れ方みたいなやつで、確かそのパラメータをサンプルする部分は、もちろんマシンでやるけど、その、例えば、コーヒー美味しいです、みたいなのを評価するのは人間がしたりするんで、じゃあその部分は、こう、人間がやって、値をなんだ。これですっていうのを教えてあげて、またサンプルしてみたいな。なんかそういう柔軟な切り分けみたいなのもできると。いうふうに自分は認識してますと。この辺の Ask and Tell インターフェースに関して、ひまこ先生のちょっとご意見を聞いてもいいですか？
ありがとうございます。今、菊田さんがおっしゃっていたことは大体がほとんどその通りかなと思っています。で、この Ask and Tell がなんだろう、こう、あるないの違いっていうのは、結構機械学習のフレームワークのトレーナー抽象みたいなものに近いかなと思ってて、その、
うん。
もともとはトレーニングループっていうのを自分でその、フォーイターインレンジエポックみたいな感じで、こう、一個一個ループを書いてたと思うんですけど、それが結構アスクアンドテルの呼び方に対応していて、で、その、オプティマイズって呼ぶ方っていうのが、結構そのトレーナーっていうのを作って、トレーナー.train。メソッドを呼ぶみたいなものに結構対応してるかなと思ってます。で、アスク&テルが嬉しいのは、さっきコーヒーの例とか出てきたと思うんですけど、その1回1回の実行っていうのが必ずしも1プロセスに閉じないときとか、
うん、
その1回実行して終了して、で、その後にまた戻ってきてみたいな、1回その Python のプロセスとして終了する場合っていうのは、その、オプティマイズメソッドっていうのを呼ぶと、その、一回終わっちゃったけどどうするみたいな。その、毎回、一回だけイテレーションを実行するような、その、オプティマイズを毎回やるのかみたいな話になっちゃうんですけど、Ask and Tellを使うと、そこが、その、自然に書けるっていうのが、結構その、いいところかなと思います、
うん。ありがとうございます。確かにこれはなんか自分は全然知らなかったんで、今回、初めて真面目に見て、あ、なかなか面白いなと思ったんですけど、なんかこう、この辺のなんか設計、設計層とか、こういつ頃からオプチューナに導入されたかみたいな話は、ひまこつ先生はある程度知ってたりするんですか？
それで言うと、Ask and Tell っていうのは、バージョン2くらいに入ったものかなと思っているんですけど、ちょっとそれはあまりにも適当かもしれないので、リリースノートを見てみます。バージョン 2.5.0 ですね。去年の2月1日のリリースで、アスクアンドテルっていうのがパブリックに使えるようになりました。
はははじゃあもうちょうど1年前ぐらいってことで結構新しい。
そうですね。そうですね。1年前ですね。
この辺はなんかその開発陣の中で、いや、この設計いけてるじゃんみたいな。なんかさっきのトレーナーの話とかはすごくわかりやすかったんですけど、なんかそういうところに着想を得てみたいな話があったりするんですか？
ここら辺はどうなんでしょう。その僕が開発に参加始めたくらいの時に、このアスク&テルっていうのができて、僕がその、オプチュナルについての理解をある程度、まあ分かってきたかなと思った時にはすでに、このインターフェースはあったので、もともとどういう、経緯でこの API がパブリックになったかっていうのはちょっとすいません、分からないんですが、そのオプティマイズっていうメソッドの中で、さっき菊田さんがおっしゃってたように、トライアルを作って、で、オブジェクティブを計算して、で、そのオブジェクティブの評価値っていうのをスタディに報告するっていう、この一連の処理っていうのは、もう なんというか、こう、結構分離できそうというか、
うん、
API にできそうだよなっていうのは結構あると思うので、それをそのまま、その綺麗に抽象化して、で、API にした結果、その API っていうのがその外部からも使える、そのオプティマイズメソッドを呼ぶ以外の方法として使えそうだねっていうことで、パブリックにそのなったのかなと思っています。うん、
結構じゃあやっぱ着想はある程度前からあって、まあいろいろこう整えて、パブリック API になったのが去年だと。ということで、満を持してっていう話ですかね。なるほど、なるほど。さ、そう。まあその後ね、さっき言ったなんかそのコーヒーを美味しく入れましょうみたいな、なんかそういう面白い、実用例みたいなのがブログとかでもあると、確かになんか興味を引いて、おってなるんで、なんかそういう利用例みたいなやつとかも結構発信してるっていうのは、なかなか偉いなと思うところですね。ありがとうございます。まあ、 オプチューナもっとこういろいろ中身、説明したいところあるんですけど、ちょっと、最もミニマムな扱い方として、その辺だけを今日はちょっと把握しておいて、まあ、次はなんかどういう時にオプチューナ使うんだっけみたいな、まあ、利用ケースみたいな軽く話してみたいんですけど、まあ、基本そのブラックボックス最適化だから、まあ、何でもいいんですよね。もうパラメータセットあって何かしらオプティマイズしたい値が出るものだったら、まあ、何でもいいんで、すごく幅広く使えて便利だなと思ってますと。で、自分の今の仕事だと、なんかめちゃくちゃその、なんでしょうね、カリカリにオプティマイズしたいんやとかチューニングしたいやっていうケースはそんなにないんで、まあめっちゃヘビーユースしてるって感じじゃないんですけど、やっぱたまにちょっとオプティマイズしたいよねみたいな時あったりするんで、まあそこで、こう、オプチューナ使いやすいんで使ってみるみたいなことをやったりするんですけど、なんか、最近こういう使い方流行ってますよとか、面白いですよみたいな、そういうのってあったりしますか？それ雑な質問で申し訳ないですけど。
流行っている使い方っていうのはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、まずその、ツイッターで検索したりすると、そのカグルで使われていたり、あとはいわゆるマラソンコンペっていうんですかね。僕はちょっと詳しくないんですが、そのアットコーダーだったりでやってるような、その、なんか焼きなまし法をしていくことでちょっとずつスコアを上げていくみたいな、そのパラメーターを、いいパラメーターを見つけるみたいな、そういうところでも、オプチュナを使っている方々っていうのがいらっしゃるなっていうのが、まず面白いなと思いました。あとは、例えばその、なんだろう、ソフトウェアのなんかチューニングみたいなところにも使われているのが面白くって、そのクーパイっていう、
はいはいはい。
ナムパイに、と同じ API を持っていて、その GPU の上でその API が使えるっていうのがあるんですけど、そこの、内部処理の最適化にも、オプチュナが使われているところが、あって、その GPU って世代ごとにそのなんというか、こうどういう風に作られてるかって結構違うじゃないですか。だからその各世代の GPU に合ったそのパラメータっていうのがあるみたいで、それをその、なんだろう、サムのメソッドを呼ぶ前とかにその一回オプティマイズっていうのを実行してやることで、その最適なとカーネルのサイズっていうのを見つけて、で、それを使って実際にその呼び出しをすると、デフォルトのパラメータよりも早くなってるみたいないうのがあるみたいで、これはなんかすごいいいなと思いました。
それは全然知らなかったですけど、すごいですね。
結構こう、なるほどね、ブラックボックス最適化って本当に汎用的なんだなと思いましたね。
はいはい、まあ、GPU の世代ごとのね、最適化なんかもうちょっと原理的にはブラックボックスじゃないはずではありますけど、もう実用上はブラックボックスそのものだと思うんで、そういうところにじゃあ使いましょうつってオプチューナ使ったりしてると、これは
そうですね。
だいぶいい話ですね。それは面白いですね。
面白いなと思いました。あとは、オプチューナってミートアップっていうなんかイベントをやっています。はいはい、それは去年に一回あったんですけど、そこでその材料研究をしているところでも、オプチュナを使っているよっていう発表があって、これも面白いなというか、その、やっぱり、ブラックボックス最適化っていうのは、こう、世の中のいろんなところに現れるんだなっていうので、すごい面白いなと思いましたね。
なるほど、なるほど。そっか、結構なんか開発のミートアップみたいな、ミートアップっていうか、みんなで開発しましょうみたいな、なんかそういうのも結構ツイッターで呼びかけたりしてる印象がありますけど、なんかそういうコミュニティ活動も結構頑張ってるっていう感じですか？
そうですね。今、プチナの開発ではバージョン 3.0、その次のメジャーバージョンに向けて、開発を進めているんですけど、ここの、なんだろうな、その3つの主な目的みたいなものがあって、そのモジュールの安定化をするっていうのと、あとは、より便利な機能、その今、さっきTP がデフォルトになっているっていうお話はしていただいたんですけど、その TP の中でも、多変量の、変数間の、なんだろう、相関関係みたいなのを、考慮するパラメータとかがあるんですけど、そういうのを、ベンチマークを取って、そのより良いものっていうのをデフォルトにして、その強い機能をユーザーに提供するのと、あとは、開発っていうのをもっとコミュニティと一緒にやっていくっていう、その今この三つ目が、今言っていた、その、なんというか、コミュニティに向けて参加を呼びかけたりしてるんですねっていうところに、結構関連しているところなんですけど、ユーザーさんがどういうふうにオプチュナを使っていて、で、その、どういう要求があるのか、その、今、さっき言った通り、その、 ブラックボックス最適化ってめちゃくちゃ汎用性が高い枠組みというか、その全然自分たちでは予想だにしなかったような使われ方っていうのがしているっても結構分かってきて、でそういう人たちが固有で困っているユースケースっていうのはもしかしたらあるかもしれなくて、でそういう人たちと一緒にそのこういう機能が欲しいんだよって言ってもらって開発を進めていくってことをやっていきたいなと思っています。
なるほどなるほど、良さそうですね。良さそう。ちょっとじゃあその流れで、まあ、最後こういろいろ雑多に自分が聞いてみたいことを聞こうかなと思ってるんですけど、まあ、そこのバージョン 3.0 のなんか目玉はどうなんのかなみたいなの気になってたんですけど、今言ってもらった3つがじゃあ主なやつっていうことだと思ってるんですけど、なんか最初の安定性みたいな話ちょろっと出たと思うんですけど、はい、なんか今の課題感っていうのはどういうところにあるんですか？オプチューナの
課題、そうですね。オプチューナには結構エクスペリメンタルな状態で導入されている API っていうのがあります。僕がその去年作った RNLP のインテグレーションとかもまあそうだったり、あとスタディモジュールの中にもいくつかそのエクスペリメンタルな機能があったり、あとは可視化機能っていうのがあるんですけど、可視化機能はバックエンドにプロットリを使うものと、あとマットプロットリブを使うものっていうのがありまして、で、そのマットプロットリブを使った可視化っていうのは、V2 以降に入ったものになってるんですけど、このあたりのそのプロットリと、マットプロットリブの一貫性を保つとか、あとはそのテストをもうちょっとその共通化してやるとか、そういうことを通じて、ユーザーさんが使った時に、まあ、なんかこう、まあ、安定している機能っていうのをちゃんと提供するよっていうのは結構、なんだろうな。まあ、目玉っていうか、まあその、安定化っていうのはそういうものを やろうとしています。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そっか、確かに可視化とかも力を入れ始めてるっていうのを見て、あれですよね。リードミーにも、まあ、エクスペリメンタルと書いてあるけど、ウェブダッシュボードとかも提供しますみたいなのがあったりして、確かに可視化が分かりやすくできると、それこそみんな、テンサーボードとかめっちゃ使ってるみたいな話と同じような意味で、こういうのが使えると、まあ、より直感的に理解しやすいってことですかね。
そうですね。そう、ダッシュボードっていうのもいけてるやつがあって、これは柴田さんっていう方がメインで作ってくださったやつなんですけど、これを使うと、ウェブ上で、多分プロットリーのビジュアライゼーションだと思うんですけど、それが、オンラインで簡単に見られるよっていうものになってますね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。あとちょっと、使い方の話で聞いてみたいのは、そのなんか、モデルを作りますと。で、ハイパーパラメータオプティマイズしたいですと。なんかその、ただ実行自体は、例えば複数人が別々のマシンでやりたいです、みたいなケースって出たりすると思うんですけど、そういう時って、オプチューナはどうやって対応しうる、もしくはできない、みたいな話になるんですかね。ちょっと補足で言っとくと、まあ、さっき言ったんですけど、まあ、何も気にせず使うときは、DB はインメモリーになってるんで、まあ、普通にメモリー上でいろいろやるだけって話になってると思うんですけど、まあ、DB として、SQLite とか、MySQL とかも、使えるようにはなってると思うんですけど、なんかその、複数人実行して、複数人が別のマシンでやります、みたいな。ただ、パラメータのセットは共有したい。で、今、そうっすね。いや、ちょっと余計なこと言うのやめてこう。うん。だからそういうケースがあるときとかって使えるんですかね、
使えます。二つケースがありそうで、一つが、同じスタディというか、その同じ実験を複数人がやりたいとき。で、もう一つが、そのオプチュナは使いたいけれど、その、それぞれの人たちが実験したいのは、まあ別々のシナリオ。で、多分今、菊田さんがおっしゃってたのは、初めの方の、同じ実験っていうのをみんなでやりたいっていうことなのかなと思ってるんですけど、うんうん、まずそこって正しいですかね。
はい、正しいですね。
であれば、もう、まさにオプチュナの分散最適化っていうのが、そのシナリオ通りというか、ものになっていて、オプチュナの分散最適化って一つのリモートのその RDB を対象にそのデータをまあなんかサンプリングをしてきてで目的関数計算してみたいな感じなので複数のプロセスが一つの同じストレージの同じスタディっていうのを参照してでそのスタディを作るときに普段はオプチュナ.createstudy っていうメソッドを呼んで スタディを作るんですけど、そこに、ロード if exist っていうパラメータがあって、で、それを、true にしてあげると、そのスタディを作ろうとするんだけど、もうすでにスタディがあった場合は、それを読み込んで使うよっていうことができるようになっていて、で、そうするとその複数のプロセスが同じスタディに対して、データを書き込んだり、そこからデータを取ってきたりっていうのができるようになると。なので、そうですね。まさにその仕組みっていうのがどうやってオプチナが分散最適化を実現しているかって話になるんですけど、そういうふうにできます。
なるほど。ロードイフエグジストっていうのがあるんですね。はいはいはい。そっかそっか。これが単純に、トライアルがコンフリクトしないようにみたいなので制御してくれてて、まあ普通に DB はどっかにいて、で、みんなそこにこうアスクしに行って、で、うん、なんだ、被んないようにロードイフエグジストとか作っておくと、独立にトライアルは作られるんで、じゃああとは実験して結果書き込むときにまた DB にアクセスして書き込んでみたいなのをガンガンやっていけばよろしいと。
そうですね。すね、注意として、そのクリエイトスタディをいっぺんにやってしまうと、まあ、その、一人が、こう、同じタイミングでクリエイトっていうのがされたときに、うん、まあ、ごっつんこしちゃうので、その、今言われた通り、ロード、イフ、エグジストっていうのがある。
なるほど、なるほど。そうですね。もうちょっとでかい実験とか全然しないんで、この辺はわかんないですけど。
やってください。
やってください。そうですね。やりたいですね。
まあ、
いくらでもできるようなものになってますと。ということですね。まあ、実際、結構使われてるんですかね。普通にやっぱディープラーニングのモデルとかだったら、だからでかくてそういうこといっぱいしそうな感じではあるから、みんな使いそうなもんですけど。
そうですね。その、複数の、まあ、一個のクラスターの上で、その分散、その各、コンテナというかポットとかを立てて、で、その、一個一個のポットは一つの学習をするみたいなのは結構、インターネット上でオプチナを使っている事例っていうのがあるんですけど、まあ、その中で結構やられている一般的なケースかなと思っていて、で、実際にオプチナミートアップの中でも、そういうクラスターを使った、最適化、分散最適化事例っていうのが、紹介されていましたね。
なるほど。どんどんお使いいただけますという話ですね。
使ってください。
はい。ちょっと考えておきたいと思います。はい。ありがとうございます。そしたら、じゃあちょっと一通りっていう感じなんですけど、まあ最後に、ひまこす先生にちょっとオプチューナー開発、これからの意気込みとかを伺って終了しようかなと思います。よろしくお願いします。
そうですね。今は、バージョン3っていうのを目指して、その、コミュニティの人たちと一緒に開発をしていくっていうのを目指して、今、頑張っているところになっています。で、オプチナっていうのは結構、時間、作られてから時間が経って、その機能的にはある程度成熟してきたかなと思っています。で、ここからは、その、今ある機能を安定化させるとか、より、便利な機能をデフォルトで使えるようにするとか、あとはその、さっきクラスターの話とかありましたけど、そういうユースケースで運用を楽にするとか、快適に使えるとか、そういう機能っていうのに、まあ、なんだろう、そういう機能の開発っていうのも結構やっていくことになるのかなと思っています。で、まあ、例えばそのハートビートっていう機能がその分散最適化をして、その、分散最適化をするときってクラスターを使うので、そのクラスターの中の各プロセスっていうのは突然クラスターによって、キルされてしまったりすることっていうのがあると思うんですけど、うんうん、そういうときにも、そのトライアルを、ちゃんとこのプロセスは途中で死んでしまったので、フェイルですっていうように、その、ちゃんと、自動でする機能みたいなのがあるんですけど、そういうものが入ったりしています。で、こういう機能っていうのは、まあその、開発者自身もこう使っていて困ることがあったら、まあこういう問題があるなって気づけるんですけど、それ以上にユーザーの方々がこうどういうふうに使っているか、で、そこでどういうふうに困っているかっていうのが大きくヒントになると思っています。なので、もしなんかオプチナを使ってくださっていて困ったこととかっていうのがあったら、ぜひ積極的にイシューを作っていただいたり、PR を作っていただいたりして、一緒に開発していけるといいなと、思っています。で、開発スプリントっていうのもやっていて、今、僕はディストリビューションっていうその、なんだろう、オプションの中で、その、不動小数点の、ディストリビューションとか、整数の分布とか、あとはカテゴリカルの分布とかあるんですけど、そのあたりの、整理 に取り組んでるんですけど、そのあたりは、コントリビューターの方と一緒にやっているんですよね。で、結構その、大きな、大規模なものになるんですけど、一緒に協力しながら取り組めているかなと思っているんですが、そういうことを、やっていけたら嬉しいなと思っているので、もし興味を持ってくださった方いらっしゃったら、ぜひぜひ、イシューを作ったり、開発スプリントに参加したりしてくれると嬉しいなと思ってます。なんか宣伝見たくなりましたけど。
いやいや、はい、全然宣伝で大丈夫ですので、コントリビュートしろってことですね。はい、ちょっと耳が痛いなと。菊田
さんはぜひ来ていただいて。
耳が痛いなと思ってますが、ちょっとチャンスがあったら、じゃあ、イシュー作るぐらいから頑張ってみようかなとは思ってます。
待ってます。
はい。じゃあ、そしたら第17回は、オプチューナについて、コミッターのひまこつ先生をお呼びして、いろいろお話をするという回をやりました。それでは、ひまこつ先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。